弁護士開封。平成6年に産経新聞に連載された戦後史開封を再構成して音声ドキュメントでお届けします。パンダが上野にやってきた第3話、来日が与えた影響。ご案内役はナレーターの徳光涼子です。昭和54年9月の中国共産党機関紙人民日報に、死んだばかりのランランの檻の前で泣きじゃくる幼稚園児と飼育課長の写真が掲載された。上野動物園の園長だった中川史郎は、
この写真が中国政府を動かして、ランランが死んだ翌年すぐにファンファンをくれるきっかけになったんです
と話す。中国は政治的思惑から世界各国にパンダを送るパンダ外交を行っていたが、中でも日本は重視されていた。カンカン、ランランと一緒に通訳として日本に来た中国の外交官は、
日本はパンダを特別に大事にしてくれてましたから
と理由を話す。北京動物園でファンファンを選んだのはこの外交官だった。
動物園が用意してたパンダは可愛くなかったんですよ。それで美人で健康そうなパンダを見つけて変えてもらいました。珍しいという字を二つ並べたチンチンという名前でしたが、チンチンという名前は日本ではまずいので、中国人も日本人も喜ぶという願いを込めて、歓迎の歓を並べたファンファンという名前になったんです。
パンダの存在は日本の動物園のあり方にも少なからぬ影響を与えた。上野動物園は年末年始だけが休みだったが、詰めかけた来園者でパンダが疲れてしまったので、金曜と月曜は公開しないことにした。その後、園自体が毎週月曜日を休園と決め、今に続いている。カンカンとランランがやってきた時の上野動物園の動物病院長で、後に園長となった田代和春さんは、パンダ来日のいい点と悪い点をこう話す。
動物を商業的な価値観で見るようになったことは残念なことでした。でもパンダの存在が動物医療の技術や子供たちの自然保護意識を高めました。その結果、動物園はリクリエーションの場だけではなく、自然保護の役割を担う場でもあると理解してもらえるようになりました。
その後、パンダはワシントン条約で国際的な商業取引や贈与が禁じられた。中国から送られたパンダはフェイフェイが最後。その後は繁殖や研究のための期限付きレンタルで日本に来ている。日本側は多額のレンタル料を払っている。平成6年、和歌山県白浜町のアドベンチャーワールドが2歳の幼いパンダのつがいを10年間の予定で中国政府から借り入れた。費用はおよそ13億円。 WWF 世界自然保護基金などから事実上の商業目的だと批判が相次いだ。この批判に対し、上野動物園の園長だった増井光子はこう反論する。1970年代の中頃、パンダの生息地の竹が大量に枯れて、ようやく増え始めた保護区のパンダの8割が餓死したことがありました。保護区の整備には何百億円ものお金が必要です。そのために協力できるのだとすれば、悪いことじゃありません。と言い切る。中国の思惑はともかく、愛くるしいパンダが日本人に愛されていることは事実だ。レンタル料がちゃんとパンダの保護に使われていることを祈りたい。お届けしたのは音声ドキュメント、戦後史開封、パンダが上野にやってきたの最終話でした。